ニッポン放送ポッドキャストステーション。
姉妹コンビ梵天、姉の牧子です。
妹の塩田むです。
月替わりのパーソナリティでお送りしているオールナイトニッポンポッドキャスト土曜配信。4月は沖縄出身の姉妹コンビ梵天が担当させていただきます。
うわ、
あっという間に最終回でございます。4回目
1ヶ月早すぎないか。
あ、そこじゃねえだろ1ヶ月の早さじゃなくてい
や、なんか徐々に楽しくなってきてた
徐々に
時だったんで、うん、まだまだピークがありそうだな。
あ、もっと
まだまだ楽しめる余地がある
お前が、
うん、
なんかお前マジでさ、本番に間に合わせてこないよな全部の出番
だから、いつでも右肩上がりになってるとこってこ、うん、
あ、ポジティブだね。これは親の教育がいいか
親がポジティブだからね。
いつでも未完成なくせにそれはいいですね。なので、その今回もいっぱい話したいことあるので。
たくさんあるよ。
たくさんある、うん、持ってきた、うん、さっきチラッと聞いた感じなさそうだったけど4回目にしてラジオ毎週やってる人ってすごいなって思ったよね。
ね、
うん、
何かトピック探しちゃうよね。これ何十年もやってる人すごいなと思って。
確かに毎日ラジオが頭の片隅にあるもんね。
ある。
うん、
なんかそのうちのね、給湯器が最近壊れてさ、
ああもういいって
復活したんだけど、うん、こう面白く話せるかなとかさ。
いいいい、給湯器壊れた話はもう無理でしょ。
給湯器壊れたらお湯出ないじゃん、
うん、
でお湯出ない日にち分、その不動産の人がお風呂行くお金を出してくれる。
あ、銭湯代、あ、いいじゃん。
そう、銭湯代出してくれるんだ
けど、行くのめんどいけどな。
でその自分でさ、金払って銭湯行く時ってさ、うん、元取ろうとしてさ、めっちゃ使っちゃうじゃん。
おす、長い間ね、
うん、そう、やっぱ人が出してくれてる、うん、無料で風呂入れると思ったら、うん、お湯浸かるのさ、バリ方ぐらいのこの
一瞬
一瞬
人の金だったら
誘導しするぐらいの気持ち。
自分の金だったらやわやわまで入るけど、
入るけど、
人の金だったら
バリ方
誘導しぐらいで
粉落としぐらい
もう一回入んないの？替え玉しない？
もう替え玉しないです、うん、
バリ方一本、
バリ方一本で
キモい食い方してるな最近お前肌の調子めっちゃいいもんな。
そう、
給湯器壊れて、
なんかそこのお湯がいいらしくて、うん、ツヤツヤになります
じゃあ壊れてよかったね。
直してくれてありがとう、はい、不動産の人
ということで、タイトルコールいきましょう。
梵天のオールナイトニッポンポッドキャスト。
改めまして、梵天の牧子です。
塩田むです。放送を受けて感想メールが来ているのでご紹介します。
やったね。ラジオネーム眠い猫好きさん。
眠い猫好き。
3回の配信楽しませてもらいました。変態おじさんの話や流血の話、喫煙しながらの収録と令和とは思えないパンチの効いた内容もありつつ沖縄出身の姉妹ならではのアットホーム感と食べ物トークのおかげで、不思議と爽やかな女子会ラジオとして聞きました。正直今までのお二人はザ・ W のネタ以外あまり知らなかったのですが、
うん、
この ANNP を通して掛け合いが癖になってきました。8月の単独ライブもぜひ拝見したいと思います、言ったからな。これはいい一文だぜ。
嬉しい。
これは
あれですからね、初単独ライブ花宝のチケットが4月25日から発売されてます。
やったぜ。みんな絶対買ってくれ。初動が大事だ
どれだけね、最初売れるかによって、うん、梵天の事務所での地位が決まるから、ね、
はい、
これな、どういうあれなのかな、なんかそういうチケットサイト、
楽天チケットから買えるので、そのぜひぜひぜひ、これ聞いてくださってる方は一旦予約しよう。
一旦、
うん、もう万が一万が一何かがあったら多分キャンセルできるはずだから、一旦予約しよう
キャンセルできるのかな。
できる、多分
譲るで出してもら
う。
譲る
でね。でもあれ見たいかも。
求む定価
譲る梵天チケットそれも一回見てみたいので、
ね、
うん、一回皆さん、
一旦まだ8月25日は絶対開けれるから、うん、一旦取ろうって。
なぜならその4ヶ月空いてますよだから一応その、私が個人的に、うん、そのね、これはもう自分の心情の話なんだけど、
うん、
全部新ネタライブっていうのがあんまり好きじゃなくて。
何故？
一番で新ネタで一番荒い状態のさ、ネタではあるじゃん。
あー、そうだね。
だからその、でもその楽しさはある、新鮮さはあるから、うん、半分ぐらいが私たちが好きなネタ、勝負ネタで、うん、多分今年、うん、ショーレースでやるんだったらこの何本ですっていう
手札をね、
そう、 手札をここに来た方全員にお知らせするっていう今後丸腰
手の内を全て、
はい、手の内を全て明かすようなネタが半分ぐらいと、うん、でも半分はやっぱり新ネタ漫才をやりたいなと思ってるんですけど、うん、ちょっとコントもやってみてもいいなと思ってまして。
コントやろうよ。
でも、まあ、前も言ったと思うけど、そう、私たちはもともとコント師になりたくて、うん、その東京03みたいなコントさんみたいなコント師になりたくて入ってきたので、うん、単独ライブだったら許してくれそうじゃない、う
ん、許してく
れ1本ぐらいだったら許してほしいよね、うん、
で見たいっしょボンテンのコントって。
どこから出た自信お前急に。
だってうちら養成所でずっとコントやってた。
そう、養成所でずっとコントやってて下から4番目ぐらいやって、うん、
倫理観のないカッパね
とかね、あと常識以外全部ない人とかねとかをやってたよね。
やってた、
うん、それであの本物に見えるからやめろって言われて、うん、やめた。あのコントね、
あのコント、
そうコントがでも好きなの。そう、漫才やるようになってからその漫才も好きになったけど、もともとただのお笑いファンだった時はそのコントが好きなの。
あ、そうなんだ、うん、
だからちょっとやってみたいですね。ただあれなんだよな、顔が似てるからさ2人とも。
あー、そうだ、
役の分け方がちょっとそのむずいかもね。
言われた、その他人の設定でも似てるから入ってこないみたいな。
お前コントの設定とか考えてくれる。
去年キングオブコントさ出るためにあれじゃん、ねちに教えてあげたじゃん。
うん、わー、なんか設定ね言ってたかも、うん、
もしかしたらこの設定を、うん、が採用されるかもしれないんで、うん、今言っちゃおっかな
採用しないから言っていいよお前が去年のキングオブコントこれをやろうって考えてきたネタ
言っちゃっていい？
いいよ、使わねえから
森の中で小さな店を営んでる丁寧な暮らしをしてる女の子、
女性がお前ってことだよね。
そうで、森の中の小さいお店って言ったら相場はパン屋さんじゃん。
まあまあまあまあ、イメージあるわ。
そうけど実際はタバコ場を栽培しておりまして、タバコ小さなタバコ屋さんを営んでるっていう。
お前笑ってるけど全然面白くないよ。どこが面白いんだよタバコ屋さんだったら何が面白いんだよ。
でなんかそのお花に水あげてるシーンとか入れたいけど、あの実はタバコ場に水あげてんだよっていう。だからその森の動物たちが、うんうん、リスさん、ウサギさんがみんな買いに来て、みんなそのちょっと黄ばんだ
黄ばんだリスさんとかウサギさんとか
ウサギさんが店から帰ってくるっていう。
何らかに触れるんじゃないのお前。
業者も入れたい。
何らかに触れるのでは、いろんなものに。
まあけど懸念されるのは、日本の法律ではタバコ場を育てることはあの OK なんだけど、そのタバコ場を自分でタバコにしたら犯罪になる。
そうなんだそんな常識あるんだ知らんけど、うわははじゃねえよ。
そこがやっぱ懸念されるかな。
懸念されねえよこれさ。お前さ、うん、よく言ってるけどさ、あたし出る余地があるの、う
ん、お姉ちゃんはパン屋さんだと思って入ってきたデブで。
あ、デブは関係ねえだろ体型関係ねえだろどうやって落ちんのさ、それは。
だそれはお姉ちゃんの考えるところ。
お前さ、それやめろよそれやめろよ、
かっこマキコ鋭いツッコミ。
それやめろよマキコ鋭いツッコミやめて、そこ考えるのが一番大変なんだからその鋭いのやめてよ。
そこは設定を持ってきたから、あとは調理してくださいって話よ。
はマジでムカつくな、そのなんかゲテモンみたいな、その見たことない色の魚みたいな持ってこられてさ無理だな。
お願いします。
コントはじゃあお手柔らかに見てもらおうよ。
そうね、うん、
だからもう何にもなかったらやるかもな、うん、私がもう枯れてさ枯れて終わってたらさ、8月までに
ユーモアが全て枯れてたら、
うん、やるな、
これを採用する、
うん、だからもうその時は私全部枯れてるから、最後に警察が突入してきてお前がしょっぴかれて終わりだよ映画みたいな終わり方しよう。
あ、じゃあそのあれだね、警察に連行されてって、うん、最後に一本吸わせてくださいで暗転して、
なんでおしゃれな終わり方にしたいんだよ
最後に一本だけ
暗転使いこそますねお前
やりたい、はい、
なのでライブもご期待ください。
交互期待、
交互期待、うん、ということで本日も最後までよろしくお願いします。
お願いします。
今月の土曜パーソナリティは私たちボンテンが担当します。ボンテンのオールナイトニッポンポッドキャスト、頑張るぞ。
ラジオネーム雪国さん、お梵天のお二人こんばんは。マキコさんが書かれた千歳烏山のコラム拝読しました。
わ、ありがたい。
千歳烏山の魅力がめちゃくちゃ伝わってきて、すぐに引っ越したくなりました。何より顔ファンや痛いファンが話題の昨今、自分の活動拠点をつまびらかに書くという牧子さんの男気に感動しました。
確かに。
ところでコラムの冒頭にあった知らんお姉さんに撮ってもらった写真、あれはどうやって撮ってもらったのですか？エピソードをお聞きしたいです。
ありがたいですね。そのスーモさん、企画があるのよ、連載の企画があって、その芸人さんが、
はいはいはい、
自分のその思い出のある街を紹介するっていう企画があって、
うん、
そのラランドの西田さんとか、学天則さんとか、
その
真空ジェシカのガクさんとか、
あ、こういうシリーズで何本か書いても、
同じテーマでね、うん、その自分の思い入れのある町だから、
うん、
みんなその学生時代に過ごしてたとか、うん、売れる前にここに住んでたとか感じなんだけど、その私はそのピンポイントで今住んでる千歳烏山までお願いしますって住所
もうさ、ほぼ分かっちゃうじゃんね。
そう、私の多分その千歳烏山に住んでる人は、うん、あの辺りだなってもう分かってると思う。
ボンテンめっちゃいるからね、
めっちゃいる、あの広場にめっちゃいる、
広場にめっちゃいるし、うん、松屋めっちゃいるよ、ね、
松屋めっちゃいるな新商品出た日絶対いるよな
絶対
新メニュー出た日にね、
うん、
そうそう、ファミマの隣のそ う, そうなんだよ、スタッフさんも一緒なんだよ千歳烏山
だって、前回話したさ、はい、肛門蛇口おじさん、
うん、のが生息する公園と、
そう、千歳烏山を、うん、線で結んだ時に
浮かび上がってくるだから私が全部出したそのお店をつないで、うん、そのごぼう線みたいにその
あ、真ん中にあるぞみたいな、
そうそう、都市伝説みたいなさ、そこに浮かび上がってくる、
すごいね。
いえ、確かに昨今こんなプライバシーとかが叫ばれる中、
うん、
女芸人で珍しいかもな、
やばいよ。
でも私声かけられたこととかも1回しかないから、
千歳烏山で、
え、違う違う、その人生で、
日本で、
日本で、その新宿のさ、
うん、
駅をさ一人で歩いてたらさ、その反対側から来た女の人がさ、
うん、
えみたいな、
うん、
すいませんみたいな、梵天のお姉さんですよねって声かけてくれて、
うん、
初めて声かけられたからびっくりしちゃって、わ、ありがとうございます、そうですって言ったら、うん、いつもスレッズ見てますって言われて、私の私の150人しかいないフォロワーのうちの一人でいつもスレッズ見てるお姉さんから声かけてもらった。
一番動いてないのよ、うん、
いつもスレッズ見てるやついないしなあいつも X 見てますとか、いつも YouTube 見てますはわかるけど、
塩田もあるわ、声かけられたこと。
お、生意気だね。
最寄りで、最寄りのどん丸でなんか季節限定の丼があって、うん、トロトロブリのネギトロ丼を大盛りでくださいって言ったの、
うん、
メニュー名もちょっと恥ずかしいじゃん。
そうだね、
しかも大盛りにしてるじゃん。ああ、あの店員さんがかしこまりました、ちなみに梵天さんですよね、
最初に言ってほしい
最初に言ってほしい。そしたらもうサーモン丼の大盛りだよ、
ね、
そう、
だって全部食いたいやつのさ、浅ましい丼ぶりだもんね、
それ
ね、
そうそうそう、
全部乗ってるやつね、
全部乗ってたからさ、
あるね、
握手した、
握手した、いいなそのコラムの中にも書いてるんだけど、うん、千歳烏山の駅前に広場があって、
あ、
そう、そこで私たちはよくネタ合わせをしてる、
そうだね、そう、
結構割と賑やかな広場で、
うん、
そこでそのおにぎりとか食べながらいつもネタ合わせしてるんですけど、そのそこにお前は知ってると思うけど、絶対に人を殴るおじさんっていうのがいている
ね、
必ず誰かと喧嘩してるおじさんがそこによく出没するんだけど、
うんうん、
そう、この前その夜かな、夜だね、ネタ合わせしてたら結構遅い時間にそのおじさんが揉め出して、ああまたやってるわと思って横目で見てたら、
うん、
40代ぐらいのおじさんってと、うん、その人、絶対に人を殴るおじさんは70代か
70ぐらいじゃないかな
の、その人殴るおじさんが、
うん、
とっくみ合いの喧嘩し始めて、
うん、
あと思ったら40歳のおじさんの、
うん、
その足を軽く払うみたいな感じでその体勢を崩させた後に、はい
は
い、
よろけさせた
時にそのありえないぐらい重いその下から殴り上げるパンチを腹に4発その目にも止まらぬ速さで打ち込んでて、絶対そのボクシングでしか見たことないような、
でなんだろう、そのさ、実際ショータムもその現場いたけどさ、うん、40代のおじさんさ、ジャンプ上にさ
浮かび上がれてた誰かのネタでこんなんあったよな、
わかる、
リズミカルに4回跳ねるみたいなね、
そうそうそうそうそう、
でその流れるようにそのままその40歳のおじちゃんを、
うん、
その 床にその伏せる感じに引き倒しちゃったから、うん、いやさすがにまずいと思って、うん、そのおじさんが喧嘩強すぎてその若い人が周りにいるんだけど誰も入わって入ってこれないんだよね。
怖かったね、フルボッコだったもんね。
そうだから私さすがにまずいと思ってその警察を呼んだの、う
ん、呼んだ呼んだ、
うん、警察呼んで、うん、私はすぐ警察呼ぶからね危ない子だったら
怖いからね、うん、実際
何かあったら怖いから、うん、すぐ警察呼んで最初そのだから私がそのおじちゃん同士が喧嘩してるっていう通報に言ったから、うん、その近くの交番からそのチャリに乗った
キコキコ
って乗った警察官が一人来たんだけどそのおじさんの暴れっぷりがすごくて止められなくて、うん、応援を呼んで最終的にその8台ぐらいのパトカーと30人ぐらい その警察官が
めちゃくちゃ応援呼んでね
応援呼んですごいどうなるんだと思ったらこのおじさんが、うん、おい誰だ通報したやつ出てこい引き込むろ殺される殺されちゃう
結構直線上にいたから
そうおじさんが あまりにも視野が狭いから見えてなかったけど、うん、もう絶対私たちが通報したって、うん、他の野獣馬の人も気づいてるわけよ、
うん、
電話してたし私
そうだよね、
うん、でやっぱり殺されるわと思って妹にいやちょっと帰ろうちょっとまずいかもこのままだったら顔を覚えられたら、うん、最寄りだしたな私はって言ったらこいつが人が手錠をかけられるところをどうしても生で見たいって騒ぎ始めてお姉ちゃんお願いみたいな妹特有の手錠を見たいって私も私でこら帰るよやめなさいしっとか言ってい
や見てみても現行犯でさ
そのおじさんもさそのもうすごいね抵抗がすごくてね
強いんだよ、
うんうん、その警察官振り払いながら、うん俺の正義も分かってくれよ何らかの正義おじさんの守りたかったものがそのまであったらしくて
何かあったんだね、うん、
で結局もうそれが遅かったから時間が、うん、終電があって妹の
そう
手錠かけられるとこ見られずね
見たかったな、
うん、でこの前さその明るい時間にさそのおじさんとさ、うん、すれ違ってさあいつじゃんってあったんだけど、うん、めちゃめちゃ怪我してたまだ正義貫いてるあいつ多分
まだどこ、うんかで喧嘩してるんだ、
うん、何の正義だったか未だに分からない
正義なさそうな殴り方
して正義なさそうだったけどな、うん、問答無用な感じあったけどな
腹4発いかないでしょ、
うん、アットホームのいい街ですよ千歳川本当に住みやすいです非常に
今月の土曜パーソナリティは私たち梵天が担当します梵天のオールナイトニッポンポッドキャスト頑張るぞ、
ラジオネームゲンモンゴロイドさん、マキコさん、シオタムさん、こんばんは。
こんばんは。
シオタムさんと鶴橋エキセントリック大仁吉さんが現在メールレスだと聞いて心配になりました
お前の旦那こと鶴橋がメール送ってこなくなったんだよな。
夫婦のメールレスの原因は仕事で疲れてるから、家族過去肉親のように感じるから、めんどくさいから、なんとなくなどが多いそうです。
セックスレスの話だろこれ。
お互いそれぞれの理由がありタイミングが合わなかったりし、さらにメールレスが長引いてしまうそうです。メールレスを解消するためには相手がではなく自分からを意識し行動を起こすといいと思います。
これだからセックスレスの話だろ
なので塩田さんの番組に鶴橋エキセントリック青仁吉さんからのメールを待つだけでなく、シオタムさんから鶴橋エキセントリック青仁吉さんの番組にメールを送るところから始めるといいと思います。
間違ってるかも。
シオタムさん、鶴橋エキセントリック青仁吉さん、夫婦円満のコツは自分から相手に寄り添うことです。46歳無職独身の私からのアドバイスは以上です。
わ、丁寧なバカだこいつ丁寧で年がいってるバカだこいつはずっと丁寧に間違ってたのこの人。
しみるね。
しみねえだろお前。どんだけしめること言っても最後の1個ダメだよ、最後の1分って全部台無しになっちゃうよ。
いや、相手がではなく自分からを意識し行動を起こす、
1個目だって全部のアドバイスの薄いし。
いや、そういうことか。
46歳無職、多分いないぜこの人パートナーいないぜ。
架空の、
うん、架空だよこれ。
いやー、染みましたね。
送ってこないね、そういえば鶴橋ね。もうね、最近お前どうなのよ。
ね、サッカーを見に行きました。
あのさ、話すことないんだったらさ考えてきたらそういうなんかあったのは聞きたくないわ
あの鶴橋エキセントリック鬼押し
旦那ね、
旦那が浦和レッズって、
梵天より芸名長いのやめろよと
浦和レッズがすごい好きなの、
うんうんうん、
サッカーのチーム、サッカーの
ね、
知ってるよ、埼玉のさ、
うん、
でそこのホームで埼玉のなんかスタジアム、
はいはい、
埼玉スタジアムなんだ知らんけど、ね、ごめんなさい何も知らなくて、
サッカー知らんからな、
見に行ったのホーム戦っていうことで、うん、でそう大阪のチームがなんかセレッソだったかな、うん、とそのなんか伝統の一戦みたいな、マジで
女のラジオみたいな感じだなサッカーのこと何も知らない女のラジオだね、
うん、伝統の一戦みたいな、
はー、割と激アツ試合だったってこと、
激アツ試合をやるみたいな、うん、それで見に行こうってなってチケット取ってくれて行ったんだけど、うん、その結構その浦和レッズ、うん、素人目から見ても、
はい、
なんかその決定を決定打にかける、
うん、
そのゴール前まで行ってるのに、うん、シュート打てたのに全然決まらないみたいな、
惜しい試合だったな、なるほど、ね、
惜しいとか多くて、うん、逆にそのセレッソが不意をついてさ1点決めちゃってさ、はい
は
いはい、結局そのまま負けたの浦和レッズが、
ホームでか悲しいね。
で浦和レッズの応援って結構すごくて、
うん、
サポーターが暴れすぎてそう天皇杯とか出れなくなったりとか、
ニュースで見たわ、
その、はいはいはいはい、野球で言うと阪神みたいな、
なるほど、ちょっとガヤのあれが文化があるんだ、
勝った時はみんなでそう応援歌を歌う、
うんうんうん、
負けたらすっごい罵声浴びせるの、
そうなんだ、
その伝統一戦、
埼玉ってそうなんだ、
そう、
うん、
で伝統の一戦でホーム戦で負ける、
うん、
でその選手がさ、うん、最後サポーターの前に挨拶しに来るんだよね、うん、その時にみんなそう罵声浴びせてさ、なんであっちゃ決めれないんだよみたいな、
マジ
でみんなでブーって言ってブーイングすんのよ、
選手に、
そう、
今頑張った選手に、
そう、なんかその90分試合やるらしいんだけど、結構長いじゃん
噂によると90分やるらしいんだけど、
しかもコート広かった、すごい
そっか
疲れんじゃん、
えらいよな、
そう90分結構走って、うん、そういう人にブーイングしてた、すごい、
うん、
これさ、お笑いって考えた時さ、すごい怖くないって思って
というと、
そう、めちゃくちゃそのうちらが行ってるお笑いのライブハウスで、
はいはいはい、
むちゃくちゃに滑って、
うん、
でもう一回 MC として舞台戻ってきた時に、うん、客にブーってやられるのと一緒じゃん、
つまんなかったよとか、
お前さ、あの振りまでは良かったのに、あのボケどうなってんだよみたいな、
うるせーってなるよな、
そう、そう思ったらさ、なんかサッカーってすご
くすごくない、変な話
お笑いって優しいんだ
な、お笑いって優しいよな、お笑いのファンって優しいんだ、うん、
優しい、だってファンの人ってさ、滑ってもさ強く言わない
じゃん、確かに、しかも言っちゃいけないみたいな風習あるしな、
そうそうそう、
いろいろあったし最近ね、
いろいろあったしさ、うん、やっぱりやばいファンみたいな、
うちらはそのあんまり深く言わないけど、うん、新幹線ぐらいじゃ済まない夜だってあるよな、ファンの皆様ね
リニア、
リニア、
リニアぐらい滑る
ときあるからな、
やっぱ旦那はね、
うん、
サポーターだからさ、
その熱心なサポーターだから
言いたい気持ちもあるけど、うん、その90分頑張ってくれた選手たちに拍手を送れないで、こう気持ちが葛藤して泣いてた、う
ん、無言で、
うん、
あれじゃない、うちらの単独ライブさ絶対見に来てくれるでしょ、
うん、
でうちらがさ滑ってさ客にさブーイングされたら泣くんちゃうお前の旦那悔しさで、
それは泣くだろ
自分のよ嫁がなる劇120人の客につまんねえや、ひっかえ金返せ泣くか、
それは泣くよ、アメトーククラブ見ても泣く、
泣くかじゃあ、はい、見せなくていいか、
な、うん、絶対見せない、
そう、私たち の, その出るものは何でも見たいお母さんとかに、
うん、
アメトークの見方教えてないもん私アメトーククラブの
前回、ね、話した通りアメトーククラブひどかったからね、
うん、なんかさ聞いたところによるとさ、事務所でさそう会議持ち上がってたらしいでその参考資料としてその前回のうちらのラジオが出されたらしい、
やばいよ、
リアルなその生のね、
うん、
声よっていうことでうちらのラジオがその出されたらしいんだけど、うん、そのうちらはその宇野さんのエロおじさんの話をしちゃったから風評被害が宇野さんに、ごめんなさい宇野さん、本当にいい先輩なんです、ここも出してください会議に、本当にいい先輩です、超尊敬してます、
スケベ親父っていう、ね、
尊敬してます、本当にツッコミすごいんだからすっごい人なんだから
全然釣り合ってないそのフォローが
すっごいんだから、私はすごい尊敬してんだからやめてよ、でも、あ、でもあれだね、アンダーファイブは受かってよかったね、アンダーファイブっていうその5年目以下 の,
そうだ、ね、
その芸人だけが出れる賞レースがあって、昨日2回戦が行われてギリギリ通過、
収録してる日がだから今日が
今日が
合格発表、
そう今日が合格発表で、その一番最後のブロックだったんだよな、
一日のね、
一日ので、多分その日が
どれぐらいだろう、まあ、
結構だよな、
すいません、あの全然わかんないです、
でもめちゃめちゃ
めっちゃ去年よりすごい倍ぐらい増えてるらしい、
だからそのまあ私たちが2部に出たんですけど、その2部は5時から終わったのが9時ぐらい
で、4時間ぐらい、
4時間ぐらいで、そのお客さんはその硬い椅子の中で4時間ネタを見る、しかも5年目以下だから、うん、結構その荒いコンビ本当にあのとあるコンビが露出したのかなと思って、下半身をそれぐらい滑ってるコンビとかいましたキーン犯罪の匂いがするぐらい滑ってるコンビもいて
すごい、だってアマチュアとかも出れ
ん
のかな、
うん、でさ、だからすごい、すごいその M1 とまた違う露出したのかなって思うぐらい、犯罪の匂いがするぐらい
露出した方がウケたんじゃないかってぐらい
滑ってるコンビとかも見て、だから正直その一番後ろに来てるし、うん、なんなら私たちってあんまりその賞レースで初回とかで負けたことがあんまりなくて、今まで芸歴の中でありがたいことに、うん、ただ唯一1回戦で負けた賞レースが去年のアンダー5なんですよ、去年のアンダー5の動画審査を、そのほぼ線路脇で漫才したやつを撮って送ったら落ちたんですけど、
うん、そう、だから高田の馬場の横でね、
うん、線路脇でやったら落ちて、で今年はだからそのいいとこまで行きたいっていう思いが強かったし、うん、やっぱでも最後の方お客さんは疲れてるけど、
うん、
やっぱ取り近くっていうのはやっぱテンション上がるから、個人
そうだね、
うん、って思って行ったら、お客さんがどうもって出てって、私まず最初に思ったのが、
うん、
メンチ切ってねって思ったのお客さん疲れすぎて
もう4時間も見てきてる
から、ね、4時間も見てきてるから、うん、もうどうもなんて、私のどうもなんて聞きたくないと思うのよ、うん、
何回聞いたことかっていう顔してたよね、う
ん
う
ん、しかもやっぱね、うん、小太りの2人あんま見たくない、うん、4時間見たと、
しかも元気じゃないからね、元気じゃないからね、2人とも、しかもブロックにさ、
おーお
ー、吉本の同期のマイファザーっていうその兄弟コンビがいたのよね、
もう采配ミスです、
そう、なんかそれもちょっと嫌でさ、
そう、
でうちらはもしマイファザーの後になった
出番がね、出順が会場行かなきゃ分かんないんだよな、
そうそう、マイファザー梵天ってなった時に、うん、絶対マイファザーについて触れないといけない、
やっぱそうだよね、コンビ出たらお客さん思うしね、続いて出たら、
そうそう、だからどう、なんかつかみとかを考えていってて、うん、その出順になった時ので、そう考えてたのは、え、どうもメスのマイファザーですっていう、
絶対ダメだろう
どうだったかこれ言ったら、
もうぶち切れてたじゃん、それこそだから浦和レッズのサポーターみたいになってたじゃん
ブー
ブーマイファザー出せよで、その結局超滑ったわけじゃないけど、ここで来てほしいって時に、うん、その思ったより来なくて、 M1 の2回戦だったらそこ落ちてるかもなぐらいの、うん、
そうだね、
手応え で、
うん、でなんかそう、うちらの悪い癖でさ、思ったところでドーンって来なかったらさ、うん、焦って早口になる
あの持ち前のその独特の空気感とか忘れて、そのほぼほぼチャキチャキ漫才になっちゃって、
そう、
同じ日にその私たちの同期にその医者芸人のイータクマっていう現役の医者の芸人がいて、
うん、
そいつが私たちよりちょっと前の出番だったんだけど、本人はその受けてたのに、
うん、
私たちにいや全然受けなかったなとか、その会場があんまりその良くないのかな、重いのかなみたいな感じのそのムーブをした後に他の人から、うん、いや板熊さんめっちゃ受けてましたよみたいな、
うん、
いや絶対通るじゃないですか
言われてた
よっていう、そのムーブを目の当たりにした出番前で繊細になった私が、
うん、
そのあのさ、出番前にさ、なんかそういう慣れ合いみたいなの見られてさ、すごく気分が悪いですみたいなあーやる気なくなっちゃったみたいな女の切れ方して、その焦った板熊が寿司をおごってくれることになりまして、
うん、
今日この後その板熊の金で寿司を食いに行きます
なんかいいお寿司らしいね、
うん、なんかさっき見たらその、うん、ここ行きますってその送ってくれた URL 見たら、うん、なんかおまかせ寿司8貫とかで4950円とかした、クロックスなんだけど入れるかな、
いや入れないよクロックスは、
お前今日靴大丈夫、
今日ローファー
あ寿司屋入ろうとしてるこいつでも白のスウェットダメじゃないかな、シャカシャカパンツに、
いや今日ローファーだからね、
うん、よくないと思うけどな、入れないと思うけどな、
禁煙かな、
禁煙かもな、なんか板前が握る系だったよ、
え、板前が握るってことは禁煙ってことなの
常識ね、 常識を覆したいね。
ということな
の。じゃあ望みかけるか。かかる、あの特に書かれてなかったけど、
うん、
書くまでもないみたいな感じだったけど、ホームページ見ると。
ちょっと五分五分だねじゃあ。
うん、そうか、五分五分か。
書かれてないってことは。
アンダーファイブ終わりでもね、ちゃんと飲みに行ったしな。
飲みに行った、もうマイファザーとの篠原、はい、お兄ちゃんの方と、あとニモテンの西尾さん
と。
グラムのモスさんのとうちらだから5人
で先輩たちに励ましてもらって、
そうニモテンさんがその日めっちゃ受けてたらしい
のよ、うん、そうだから私がその調べた感じ一受けだった。
だ西尾さんもちょっとその自覚あったらしくて、うん、そのマイファザーの篠原に受けましたって LINE してたらしいのよ、うん、でマイファザーとボンテはどっちも滑ったから、
どっちも滑ってマイファザーもなぜか滑ってた、
そうどっちも滑ってニモテンすげえなみたいな、うん、なってたんだけど、あの今日の豪華発表見たらマイファザーとボンテン受かっててニモテンさん落ちてた
ごめんなさい、
ごめんなさい。
でも本当に本当にファンによるとニモテンさんが一受けだったって書いてあったんです。てか普通にそういう話も聞きましたし申し訳ない、本当に怒っていただいて。
ガチで気まずいじゃん。
ガチでもう良くない後輩だよ。
今月の土曜パーソナリティは私たちボンテンが担当します。ボンテンのオールナイトニッポンポッドキャスト、頑張るぞ。
兄弟姉妹ブレイキングダウン。
私たちボンテンは姉妹コンビなんですが、姉妹がゆえに喧嘩することも多々あります。ということでこのコーナーではあなたの兄弟姉妹喧嘩のエピソードを募集しています。
最後だ、最後だよ。もっとみんなの喧嘩見たかったな。
ねえ、うん、うちらの喧嘩ももっとお届けしたかったね。
喧嘩はあんまりしたくないけど。
東京都ラジオネーム割り込み成功さん。私には6つ下の妹がいます、
うん、
年の離れた妹ということもあるせいか、彼女はかなりいたずらっ子で小さい頃から両親を困らせておりました。
お、
そして事件が起きたのです。当時の私はイカゲソにはまっており、大量のストックをするほどでした。私と一緒だ。そんなある日、それらを机の上に置いたまま出かけて帰ってきたところ、なぜか部屋はイカゲソの代わりに包まれていました。私は直感的に犯人はあいつしかいない、そう確信しました。なぜなら妹はいつも留守番をしたがるから。好物を奪われ、私は彼女の食をゴミ箱にぶち込みました。すごいな。そんな彼女は今日も日々悪事に励んでいることでしょう。悪さをしても憎めない実家の猫の話でした。裏切られたんですけど。
なんか小説みたい。
小説みたい。
ショートショートこれ。
じゃあ猫の主食をゴミ箱にぶち込んだんだ。やり返すなよ。
主食をゴミ箱にぶち込
む。6つ下の妹っつってんだ。あと。可愛い話だったね。その、
ね、
兄弟のぶち切れ話かと思ったら。
そうか、そういう兄弟もあんのか、姉妹。
なるほど、ワンちゃんもね。うちもね、ハッピーちゃんっていうね、
ハッピーくんね、
ハッピーくんっていうその犬がいたんですよ。
犬飼ってて
けど、その
ミニチュアピンシャーっていう
超可愛かったな。
そう、ドーベルマンがちっちゃくなったみたいな犬種ね、う
ん、私がその高校受験の日に逃げてその1週間後に見つかったんですけど、めちゃめちゃこの金持ちそうな家に拾われてて、その私のこと無視したのハッピーちゃんがね。
そう、歩き方もなんか
お上品なやつ、プードルみたいな歩き方してるよな。
そう、なんかやっぱうちらさ安い餌あげてたからさ。
いや、普通の餌よ。安い餌って普通の餌だよ。普通のその売ってる餌をね、
なホームセンターで買える餌をあげてたから、うん、なんか違かったもんね。ホームセンターの餌を食べてる顔じゃなかった
も
ん、
ね、マジで
次会った時は
キリッとしてたもんな、
うん、
ハッピーって超可愛くて、その本当にそのミニチュアピンシャーの中でもちょっと親バカかもしれないけどめっちゃ可愛くて、
可愛かった。
どれぐらい可愛いかって言ったら、ハッピーが可愛すぎてその一回盗まれたことあって
しかも犯人がシオタム あの小学校の時は同級生の母親って、
可愛すぎて盗まれてその取り返しに行ったら、うん、その妹の同級生の子、この子の誕生日なんですよって言われて知らん、知らん、倫理観終わってるゴッサムシティ出身みたいなエピソードをしてしまったけど。
ラジオネームワンさん。小さい頃何でも一番が良かった私は、録画して楽しみにしていたアニメを兄に先に見られてしまい喧嘩になりました。廊下で正座になって向き合い泣きながら話し合ったことは今でも忘れません。
話し合いができるんだ。 いい関係だね。
喧嘩において、
喧嘩において
話し合い、うん、しかも正座して、
すごいね。そんな話し合いできないかな今。
正座して話し合ったこととかあるけど、あるか、
ある、なんで、あったっけ。
いや、八王子に一緒住んでる時にさ、
あったあった、
お姉ちゃんが家事しないってシュータイムが指摘したら、お前もしてねえだろてか、私が家賃多く払ってんのに何言ってんだよみたいな言って、うん、マジでお姉ちゃんそのまま部屋帰っちゃったけどさ、よくよく考えたらさ、お姉ちゃん本当に家事しなかった
の。いや、逆にお前はしてなかったけど私はその時会社員だったもん。
よくよく考えたらお姉ちゃんに、いやマジでやってないし、ショータムよく考えたらめっちゃしてるわってなって、
その自分ってやっぱり自分のいいとこしか見えないんだな。
お姉ちゃんの部屋行って泣きながら、私は家事してます、あなたはしてません、本当に話を聞いてくださいって言って泣いて喧嘩したよね。
あ、なんかデモ隊みたいに入ってきてから、どうしても笑っちゃって。
それぐらいでなんか話ができる兄弟喧嘩素晴らしいね。
本当だね。
うちらまず手だからね。
手だからね。続いてラジオネーム吉田ポルコッセツさん、投稿するメールを一度ちゃんと書いたのですが、いくらポッドキャストでも放送できないと思う表現が含まれていたので、その場面をスイーツに置き換え字面だけでも可愛くしてみました。スイーツに。2つ下の弟がどうしようもないバカで、私の部屋から物を盗むのは当たり前、部屋に忍び込み盗まずに物を壊す、 iPod から音楽データを消すなど、かなり悪質なことをされていました。ある日家で弟と目が合い、数年にわたり積もりに積もったものがあり、イラッとして今謝れば許すと声をかけたら、無視を決め込んだので眉間を萩の突きし、平手で耳をショートケーキにして鼓膜をモンブランしたり、シュークリームを何度もフルーツタルトにしてグミグミにしたことがありました。喧嘩というよりもミルクレープに近かったと思います。そんな弟は27歳の時、私の車や人様の車を半年の間10回にわたりマリトッツォし、カヌレの罪でたい焼きをされてしまいました。あのミルクレープした時に骨をポッキーしてでも、他人のものはマリトッツォするなと教えるべきだったのかもしれません。ところでお二人の好きなスイーツは何ですか。何でしょう。
マリトッツォかな。
一番やばそうだよお前、10回にわたりマリトッツォし。
マリトッツォ美味しいから。
マリトッツォ、お前マリトッツォ欲しいけど、
うん、
これあれね、スイーツのお話だもんね。
すごいだよな、うん、
これさ、
ハピネスって感じ、
すごいさ、あれじゃない、画期的な発見じゃない
ね。
あ、だから烏山のおじさんで言うと、うん、40歳の、まあ、喧嘩相手のおじさんの足を軽くドラ焼きして、うん、でそのよろめいたところを、うん、腹に8回、
うん、
あんみつを食らわして、
あ、
で最終的に、
ね、うん、プリンプリンになったところを、そう、床でその
プリンプリンになったところを、なんて言うんでしょうね、クレープクレープって感じで、
うん、
まあそのいちごのジャムみたいなね、美味しそうなね。
最終的にさ、うん、ドラ焼きされるとこまで見たかった。
ドラ焼きされるとこまでね、
ドラ焼きされるとこまで見たかったけど、終電があ
ったからね、
あったから帰りましたと。
非常になんかあれ爽やかでいいですね、女の子ラジオでね。今度タイムちゃん出た時に使いましょう。やくぼちゃんの前でこの話しましょう。ということで以上でこのコーナー終了です。楽しかったですね。このなかなか他人の喧嘩なんて聞くことないから、
うん、ないよね、
喋ることはあっても、
そうそうそう、うん、
やっぱ喧嘩って面白いね。ブレイキングダウンが流行るの分かるよ。
あれは喧嘩なの。
あれ喧嘩でしょ。素人の。
まあいいですね、あの、うん、日本が活気づいてるという感じがします、はい、出会いがあれば別れもある、喧嘩も一緒なんよ、いつでも勝負してやっから、その拳磨いとけや。
なんかあれだね、なんかなんかボクシングの世界大会で優勝した朝ドラの主人公みたいな喋り方だね。お前の。
梵天のオールナイトニッポンポッドキャスト、
いっちゃんうまいタバコの吸い方。
メールを読みながらタバコを吸うというコーナーでございます。最終回ここで喫煙所でフィニッシュです。
最高
だ。あ、ライター貸してよ。
はい、
はい、
いっちゃんうまいタバコの吸い方来てます。
はい、
ラジオネームつるみさげおさん、まきこさん、しおたむさん、こんばんは。前回のタバコのコーナーで人生 松屋食えてもタバコ吸えなかったら意味ないじゃんと言ってましたが、一息つきたい時や疲れた時、うまいと感じるのはタバコと食べ物どちらですか？ちなみにうちの母、元 JT の受付嬢は禁煙を始めてから菓子パンばっかり食べるようになりました。
あ、
一息つきたい時、疲れた時は絶対タバコ。
あ、そう。あ、でもあ、そうか、疲れた時の種類にもよるけど、うん、滑ってその疲労疲れした後はタバコかもな、う
ん、漫才終わり滑ってても、うん、めっちゃウケててもタバコってそのうまいよな。
じゃあタバコがうまいんじゃない？それは
違う、なんか最後のピースって感じがするのよ。
もうお前
漫才の、
キモい。
わかるかなこれ。
お前漫才って書いてなんて呼んでんだっけ？
喋る。
気持ち悪い。お前それ好きだよな。喋るっていう時に、
ま、漫才るって書いて喋る、
うん、お前それキモいな。
金がない時どっちが
いい？500円しかない時どうする？500円しかない時に飯かタバコか。
タバコかな。
タバコはお腹膨らまないよ。
けどそのタバコがないと飯食う意味ないじゃん。
お前のなんとかじゃないとなんとかの意味ない
意味ないじゃん。
やめてよその構文。
ラジオネーム雪国さん。私は喫煙者でもなく芸人でもないので想像なのですが、見当違いの作家に言われたアドバイスを無視して自分たちのやりたいようにやったらちゃんと受けたねで姉妹で話しながら吸うタバコ、美味しそうです。
あ、
これ想像で書けるもんなんだ。
絶対この人芸人で言われたことあるしね。
正解出ちゃってるよ。
私たちもその1回その作家さんに今の 2.5 倍早口で漫才やれって言われてはいって言ったものの、それを守らず W の決勝に行った時のタバコはうまかったかもしれない。
ぐわちうまかったね。チャキチャキでさ、うん、自己紹介しろって言われたよね、うん、姉のマキコですみたいな。
妹のしおちゃんです、
よろしくお願いしますみたいなさ、うん、これやろう、これやろうよって言われて、う
ん、これや、
はい、わかりましたって全部無視して全く違うネタやって。
タバコうまかったかも。
あれうまいわ。
一番共感したかも
ね。
うん、
根性焼きしてやりたいわあいつ。
いや、タバコ置きなさいよ。
うめえタバコで根性焼きしてやるよ。
いや、もう首なっちゃうよ、タバコ。
まだまだあるよ。ラジオネーム、ゲンモンゴロイドさん。
46歳無職のやつだろ、こいつ。
マキコさん、ショータムさん、こんばんは。
タバコ吸うなよ、お前。
私は父親との関係性は良くなく、あまり好きではありませんでした。そんな父親は20年ほど前に58歳で喉のがんで他界しました。タバコの吸いすぎ、お酒の飲みすぎが影響したと思われます。私はタバコを吸わない非喫煙者ですが、父親がずっと吸っていたマイルドセブンがどのようなものか気になりました。マイルドセブンとライターを購入し、父親の墓石の前で人生で初めてタバコを1本吸ってみました。ゆっくりタバコを吸い、肺に煙が入るのを感じた瞬間、思いっきりむせて頭がクラクラし、一瞬で気分が悪くなりました。思わず手に持っていたタバコを墓石に投げつけ、こんなもん吸ってるから死ぬんだよと怒りが込み上げ、お席に乗っかっているタバコの火を足でぐりぐり踏みつけて消してしまいました。そのタバコの跡は今でも墓石に残っております。これが私のタバコとの思い出です。
やばすぎる。やばすぎる。リスナーがついた。4週やって倫理観がない46歳の無職のリスナーがついた。まさかと思うけど、これでメール終わりじゃないでしょうね。
これラスト
だ。
ラストだ。
ラストだ。最悪だ。
けどそのうちの家族ってすごい犬猿家が多くて、うん、みんなタバコ吸わないんですけど、唯一ひいおばあちゃんだけすっごいヘビースモーカーで、ーーーカー、
この92歳のおばあちゃんは、うん、そのうちのまあお母さんに、うん、タバコはやめてくれと、その年だし絶対タバコ吸わないでくれって言われて、うん、あ、分かったよって言ってたけど、お母さんがそのおばあちゃんの枕を開けたら、ありえないぐらいそのタバコの包み紙がその枕の下に隠しちゃったらしくて、おばあちゃんに、うん、吸ってるよねって言ったら、うん、これはキャラメルじゃよって言ってたし、ちょっとは、うん、もう遺伝だね。
遺伝、
うん、まあ墓石にタバコグリグリだけはやめた方がいいですね。46歳無職に次ぐ。
そうだね。けどそういうのいいね、その
エピソードとしてね。確かに
親父が吸ってたタバコを吸ってみるみたいな。
ああそれはいいね。
いいね。
確かに親父が吸ってたタバコはいいね、うん、
だからその1回目で話したさ人力車の同期の童貞なのに死者たけるまるちゃんいるじゃん。まるちゃん死んだ時は墓石の前で死者
たける
さ確かにその炭で線香も火つけるわ。
いいね、
うん、
そうしよう。まるちゃんが死んだらね、
うん、まるちゃん死んだら死者たけます。
一番いいね。それでは最後に塩タムからメッセージをお願いします。
タバコは二十歳になってから。
エンディングです。1ヶ月お付き合いいただきありがとうございました。我々梵天に興味を持ったというそこのあなた、実は単独ライブが開催されます。さっきも言いましたが、単独ライブ花宝2024年8月25日日曜日、場所が東京観光協ハーモニックホール。前売り2,000円、当日2,500円、チケットは楽天チケットで好評発売中です。頼む、好評で会ってくれ。
会ってくれ、
はい、収録段階では実はまだその発売の前日なので、うん、好評かどうかが分からない。悪評の可能性もある。
そんなことないよ。
誰誰今の
みんな発売されてるらしいんで、
絶対一回予約しましょう、
うん、
絶対お願いします。あの単独も来てほしいですし、
うん、
私たち本当に毎日ぐらいその新宿とか下北とかのライブに出てるので、
うんうん、
興味持った方は単独ももちろん来てほしいんですけど、
うん、
ライブもぜひよかったら
来てほしいね、
はい、見に来てほしいですね。
あとどんどん X フォローしてほしいですね。
お前 X 好きだなお前全然
X のフォロワーでブイブイ言わせたいで、
いやじゃあだいぶ少ないか言わせたいんだとしたら。で番組の感想はハッシュタグ梵天 ANNP でポストお願いします。皆様の感想がお酒の最高の当てになります、うん、これはマジです。あとうちのお母さんも多分読んでます。
すごいエゴさしてます私、はい、
全部いいねしてますし、
うん、
嬉しいのでやってみてください。
はい、
1ヶ月やってみて感想どうでしたか。
楽しかったね。
いやトーク力上がらずだいぶそのすげえお互いだなっていう印象は今でも抜けないですけど、
うん、
いつかまたね戻ってくれたら嬉しいですね。
本当にな寂しいな来週からないと思うと。
大丈夫ないと思うと確かに、
うん、梅ちゃん4回目にしてさ、うん、今日めっちゃ緊張してなかった。
今日めっちゃ緊張した正直。その最初のタイトルコールやり直ししました、
うんうん、あのしかも初歩の初歩あの自己紹介を忘れる、
うん、ラジオむずすぎるラジオむずいそのこれを機にねその3ヶ月に1回の定期更新でやってるスタンド FM もね更新していきたいので、ね、今度来るときはもっと上手になって帰ってきましょ う、
ね、あのめっちゃ成長したと思う点言っていい。
お
ラジオってさヘッドホンつけるじゃん。
そうな指示とかね聞くためにね。
そうそう、であのガラスの向こうにいるディレクターさん声を聞こえるやつ。最初さこのヘッドホンするのってすごい恥ずかしい。
わかる、芸能人ぶってると思われるって
そうそう、全然ラジオとか知らんくせに、うん、スタジオ入ってヘッドホンをさシュッとつけてるのさちょっと恥ずかしいと思ってさ、うん、4週目だとさっとつけれるようになった
りさ2週目までちょっと恥ずかしかったもんね。
そう、あと1週目さディレクターさんの声聞こえるじゃんか、
うん、
でそれの指示を聞いて自然にこうトークをしなければいけないんだけど、
うんうん、今気づいたのは、
そう最初のさ収録の時さめっちゃ会話してたよね。
してたそのディレクターさんがそれってこういうことなのって聞いてくれたら、うん、はいっていう、
はい、そういうことです
あの何かわからないはいそういうことですがロックオンにおこうです
だそう思ったらさ、うん、すごい成長した。
成長したね、楽しかったです。のいつか呼んでよかったなって思えるようにな、
うん、
って頑張りましょう。
売れて
売れて
売れて帰ってきましょう。
売れて帰ってきましょうダサい終わりだ売れなさそうそんなやつということでここまでのお相手は梵天のマキコと
塩タムでした。皆さんまた売れてお会いしましょう。
ダサい